宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北野隆一郎です。
よろしくお願いしま す、ね、はい。冬らしくなってきたっていうか、あんまり寒くないですね、東京地方はね。
そうですね、朝晩はまあ寒いですよ ね、なんか冬用の布団を出してますけどね、
なんか季節の感じがないんでね、困っちゃいますよね。
いや、その方がありがたいですよ、暖かい方がね。僕なんかも
う、だからまさか黄金の3ヶ月っていうのは、季節がこう冬場に差し掛かって、それを無視しようという魂胆じゃないでしょうね。
黄金の3ヶ月、今まだ1ヶ月半残ってますからね、忘れないからだよ。
ということで今日の日経平均、
はい、本日は小幅まちまち、19円63銭高、2万2銭269円66銭、トピックスの方は小幅にマイナス 1671.95、 マイナス 1.03 ポイントとなっています。
まあ、先週末米国が大きく下げたにしては、今日は頑張りましたよね。まあ前場は結構強かったですよね。 むしろ強すぎるなと僕正直言って思ってましたけど、まあ、やっぱりだれてしまって、結局はまあなんとかかんとかね、プラスという感じでしたですけどね。
私ちょっと数字違っていきます。
違ってましたね。
2万2,269円88銭で19円63銭高です。
なんとか踏みとどまったって形ですよね。
踏みとどまり、
踏みとどまり、よくないですね。
まあ米国の金利が上がるということを、まあ米国市場はちょっと恐れてね、下がりましたですから、まあ、東京市場もね、円安になってるにしてはこう反応が鈍かったとは言えると思うんですけども、東京市場って常にこうあれですからね、米国と上海と両方上がってくれないとまともに上がりませんから、そういう点ではね、まあ、まずまずの動きだったんじゃないでしょうかね、今日ね。
そういう意味で言ったらね、はい、米国も上海も分かんないですよ、先行きね。
いや、分かんないですけど、それはもう、いつも分かんないですよね、株の未来っていうのは。将来っていうのはね、明日は分かりませんから、まあ、プラスはプラスなんですから、よかったんじゃないでしょうかね。
まあね、19円、まあ、20円ほどのプラス。
そうですね、まあ、やはり今のところのその動きとしては、やっぱり選挙終わった後ね、どこから回復するかということですけど、今のところまだトランプ大統領も選挙疲れが残ってますから、当然ね、なんか新しい、ね、企画とかね、そういうことを出せる段階でもありませんのでね、ちょっとこうトランプさんの何でしょうかね、体力も回復するとかね、そういうの待たなきゃいけない状態だと思いますけどね。実際のところ、ほら、選挙終盤になって全国駆け回ってるわけだから、やっぱりさすがにさ、結構なお年でもありますから、疲れるということを考えなきゃいけないと思うんですよね。
でもその割には着々とロシア疑惑とかそういうのを封じるために人事を動かしたらなんかやろうっていうコンタクト。
それはもう前からやってますから。だから、いかにタフでもね、やっぱりね、もう しばらく休ませてくれっていうところはあると思うんですよ。人間だからね。大きなイベントをやっぱりこなしますとね、その後はやっぱり一息入れるっていうのが普通じゃないでしょうかね。
いや、そちらの方はそうかもしれないけどね、はい、追っかけてる方はそうじゃないんですよ。ここぞとばかり。まあ、追っかけてるのか追っかけてないのかね、ねじれみたいなのはちょっと分かんないですけど。
そう、ねじれについてもね、市場はちょっと心配しすぎだと思いますよね。新しくそう、議員さんになった人たちがみんな集まって、新しいその政治をやり始めるというのは、年明けですから。まだ1ヶ月半以上あるわけですよ。ですから、まあ、そのところに来たら、やっぱり、それが直前になったら、やっぱり心配したりしなきゃいけませんでしょうけど、今のところはね、具体的にね、動き始めるわけでもありませんから、そんなにね、案じるようなことじゃないと思うんですけどね。
まあ、年明けまでは平気である
。そういうことです。
じゃあ、来年はねじれは心配した方がいいんですか？
それは、スタートしてみなきゃ分かんないですけど、ねじれはすでに経験済みですよ、正直言いまして。
アメリカの議会がねじれてるのは、まあ、どっちかというと、
普通なんですね。
この8年間がちょっとおかしかったんですよね。
オバマさんの時もねじれてましたし、その前もねじれてたんですよね。だから、それをなんとか、騙し騙しというか、懐柔しながらね、やってきた、時の大統領はそうやってきたんですよね。ですから、トランプさんもね、同じようなことをやると思います。途中途中で、予算がなかなか通らないとかね、いよいよアメリカ政府破綻かとかね、そういうことが時々起こるわけですよ。ですから、それは一つ計算に入れておかなきゃいけないですけど、なんかそのアメリカ経済がね、ひっくり返るとかね、そういうことはちょっと考えなくてもいいんじゃないかと思いますよね。これまでそうだから、もう経験してるんですよね。初めてのようなことを言う人が非常にいますから、これが問題なんですよね。
でも企業減税なんてのはむしろ評判悪いですからね、財政との関係で言えば。そんなのがどうなのかな、
大変
な
のかな。いやいやいや、企業減税はやっぱりこの景気を活性化させている一つの大きな要因で、株高の要因にもなりますから。だから、これからはその企業減税という手を使えないということはね、ちょっと問題ではあるわけですよ。企業減税はやっぱり、非常に経済にとっては恩恵大ですからね。ですから、それを使えないから、じゃあ次なる、その経済活性策が、何があるかということなんですけども、手品の種もさ、何でしょうかね。
ちっちゃな時
にあるんですかね。そう、そういうことをおっしゃる通り、
ね。鳩が全部できちゃったらね、鳩、ボシタが入ってなかったら、ね。
いやいや、高でも出してもらえますけどね。そういう状態ですよ、正直言いましてね。はい。
ということで、となってきたら、この1年間といいますか、あと数ヶ月ね。
そうです。
2ヶ月半、1ヶ月半。
そういうことです。
どうなるか分かんないけど、とにかく個別株でいきますか、どんどん。
だからさ、あれなんだよね。なんだっけ、水前寺清子のさ、3歩進んで2歩下がるって一緒で、ね。東京市場の場合は、2歩進んで1歩下がるって、ちょっと歌いにくいんだけどね。3歩進んで2歩下がるって言いやすいんだけど。
ちょっと語呂が悪い。
そう。2歩進んで
1歩下がる。いや、1歩進んで2歩下がるのがこう言いやすいじゃないですか。
そんなずっと結局は下がっちゃうじゃないですか。ね、2歩進んで1歩下がるんですよ。
先生、今、一歩一歩ですよ。なんか、クジラ幕ですもん。
そりゃ そうだね。
一歩一歩。それも必死で一歩一歩かもしれない。
クジラ幕が時々あるよね。クジラ幕、確かに。
ということで、個別銘柄行きましょう。
はい。
はい。
では、先週の振り返り、アウトソーシング2427が、今日は1405円、前回11月5日の銘柄ですから、1550円から1405円です。そしてその前がソニーでした。6758ソニーは5735円から6056円。
結構頑張ってるんですけど、今日も下げてたよね、確かね。
3% も安いんですけど、ソニー
なんで売っちゃうのっていう感じですけど、売りたい人がいるのかしょうがないんですけど、そうですね、機関投資家さんはやっぱりちょっとね、こう厳しい見方をしているということになると思うんですけども、そんなに心配しなきゃいけないようなことじゃないですけどね、業績的にも問題ありませんから、ちょっとちょこっと上がったからリグってるかなと、それしては小幅に過ぎないんじゃないかなと思いますけど、売りたい人もいるでしょうからね、売ってるということだと思いますけど。
先生、さらっと通り過ぎちゃいました。アウトソーシングはどうですか？
アウトソーシングもいまいちさえませんですけどね。
いまいちですか？
でもね、そのビジネスそのものは非常に好調ですから、
はい、
今のところは何もかもがね、なかなかこういい評価になってませんけれども、そうですね、これから見直されると思いますよね。実力的には十分ありますし、雇用のね、こう増大っていうのは引き続き期待できますからね、
技術者派遣とか、
ね、そう、外国人の雇用っていうのも、ね、手掛けていくということになるんですからね、はい。
では、戻って、ね、M アップ22日の銘柄3661、2765円から2368円。これもまだかな。
これも小型株はね、総じて残念ながらね、苦戦なんですよね。ですから、ようやくそのマザーズとか、ジャスタックも少し戻ってきたというところなんですけども、ちょっとこう、小型に回るところまで少し時間かかりそうですね。でも、小型に回り始めると、結構、なんて言いますかね、動きが早いと思いますけどね。ファンサイト運営ですから、本当は今上がってくれなきゃいけないんですけどね。
紅白を目指して、
はい、その前の日本 MTM は、15日7600 1469円から1494円でちょっと上がってきました。
もう少し頑張ってほしいところですけどね、
はいはい、で1個飛ばして、 雪印メグミルク9月10日22702729円から2995円、今日 4% ぐらい上がってるんですけど、3日大幅に続伸となっています。このところなんかいい足ですよ。
食品、そうですね、あのやはりその何でしょうかね、ハイテクその他ね、株がこう外需性の高い株がちょっとなかなか手掛けにくいからね、
はい、
まあ、内需性の強い株にっていうことだと思いますけどね。
なる
ほど、はい、今日なんかちょっとそういうのが目立ってたのかもしれないですね。
あ、そんな傾向ありましたよね、
うん、でもこう結構急に上がりましたよ、雪印。
うん、なんか雪印今あれなんだっけ、いろいろ、はい、ヨーグルトみたいなの売ってる、 そこじゃないか、雪印のやつじゃないか、
あ、健康食品みたいなようなヨーグルトですか、なんとかかんとか1とか2とかってやつですか。
そうそうそう、
あ、
雪印はなんか中性脂肪を減らすとかいうやつですね。
中性脂肪、
なるほど。じゃあ今日の日からいきましょうか。
今日、
はい、
今日はね、ジンズですね。
3046のジーンズは6940円30円高で終わっておりました。
ここね、メガネ屋さんなわけですけども、
はい、
僕注目したいのはね、この結構もうジーンズはあちこちにあると思うんですけども、
ありますね。
そうそうそう、でもね、年間その2、30店舗ね、やっぱり拡大店舗出店するんですよね。でね、特徴としてね、言えますことはね、あのスターバックスだとかツタヤなんかと、特にそのスターバックスと組んだりすることはやっぱり大きいと思うんですよね。
コーヒー屋さんの中にメガネ屋さんあるんですか。
隣とかね、あ、まあ、そういう感じですよ。だからそれはやっぱりね、どちらもそれがプラス要因でしょうから、そうしてるんだと思うんですけども、いずれにしてもね、結構その、なかなかいい戦略かなと思うんですよね。
このところちょっと既存店がいいみたいですね。
そうそうそう、メガネってさ、2、3日前神さんがメガネ買うって言うんで、メガネ違う、これジーンズじゃなくて、他のところ行きましたけど、結構高いよね、やっぱりね。
高い、
2、3万するよね。
いや、それ高すぎますよ、ジーンズとか。そういうこと、1万円ですよ、8000円ですよ。
いやいや、なんかね、なんか高いの買いたくなる感じだよ、とにかく見てると。
そうなんですか。
確か2万ぐらいするのか。
じゃあジーンズ行かないじゃないですか。
そうです。
あそこ、
いやいや、そうジーンズはジーンズファンがいるから、たまたま近くにあるメガネ屋に私は。
僕らのこれ人々からは安売りメガネって、このジーンズもそうかもしれないですけどね、言葉は悪いけど、1万円しないですよ、このメガネ。
あれを見てくださいよ、はい、なんだっけ、最近やたら宣伝してるの
ゾフ。
え、ゾフじゃないよ、あの
メガネ市場。
次のコーナーに行きましょうか、時間が押してますんで。
いやいや、1万円のメガネだよ。
いや、そうね、
コーナー、
はい、でもいいですね、
出てこない
よ。じゃあ考えててください。次のコーナーに行きます。次のコーナー、北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スロビです。政治部校長にいつものようにいらっしゃっていただいてます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、政治部です。
早速ですが、先週のポイント42ポイントということになりましたが、今週は何ポイントになってますか、北浜さん。
先週42ポイント、はい、今週は43ポイント。
あんまり変わってないな。
ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。この局面では25日移動平均線のトレンドをしっかり分析しておきましょう。上昇波動の確認は5日移動平均線と25日移動平均線のゴールデンクロスで確認しましょう。
これ先週とほぼ変わらないですよ。
そうですね。
うん。
同じ水準を維持してるっていうところじゃないですよ。
うん。どうなりますかね、これから先。まあ、25日線を見れば分かるんだけど。
そうですね。なかなか、順調に、というわけにはいきませんけれども。
うん。そんな、どんどん。
いいところ。
今だから。
ちょうどゴールデンクロス、地下市っていうところ。
地下市ですか。
地下市ですか。
ね。
そこどうですかね。ここであんまり早い判断なんかしない方がいいわけでしょうかね。じっくりとこの卑弥呼がこう指示を、
そうですね、
出してくれるのを待つと、
ええ、
ね、欲がね勝ると人間失敗しますからね。
そうですね、
この前の校長の例のように、あれ卑弥呼が当たってましたからね。
そう、
これ25日がまだ下向きってことですよね。
25日線は下向きだけど、ちょうど、うん、ゴールデンクロスしそうなところですよね。
うーん、 5日が上回っていく。5日に上回っていく。
微妙なところです
ね。
微妙なところ
ですね。感じますよね。
拡大するとね。
ここはしばらくでも待った方がいいですね。このポイント数といい。
そうですね。だからもう一回、結構、ここのところ、今日あたりも売られてるのが、そこで買ったのが結構売られてますから。
はい、
ちょっと、押し戻す、はい。今日押し戻さないで、形だけでもプラスで、引けたというのは、まあ、いいところなんではないかと思いますけれど。
まあ、その辺も人がやってることですからね。シミコはどう判断するか。ところで、シミコが選んでくれた銘柄、ちょっと時間をしてきました
ね。そうですね。それでは、10月30日、谷のお告げで、合格したところ、硬いところで行こうと思います。楽天を紹介します。コード番号4755楽天。合格翌日の寄り付き値が757円。その後の高値が930円というところです。まだ、うんぬんを言うにはちょっと早すぎると思いますが、173円プラス。1000株ですと17万3000円。100株ですと1万7300円。ということになります。
この谷の受付見てるとね、いつも本当にそこだってことを教えてくれるんですよね。
そうですね。そこはそこですが、うん、まあこれだけ急進したんで、これらもやっぱり一回リグわれるという宿命は、覚悟しておいた方がいいかな。そう思いますね。は
い。ということで、この卑弥呼の決断、会員になってご利用いただけるわけなんで、どうすればいいんですか。
は
い。
利用料が月々19,800円。資料請求先は東京 03-3589-2481。3589-2481。証券スクロービジネスまで、卑弥呼の資料を送れ、ということでお電話をいただければと思います。うんね、ホームページでもまたご案内しておりますので、ね、ぜひご覧ください。
この楽天なんかもし買ってたらね、別にもう1万いくらでしたっけ ?19,800円。あっという間ですよね。
はい。はい、
もうその時
に、ね。半月で17万ですからね。
そう、他に出た銘柄もあるわけです。それらもね、ことごとく上がってますね。う
ん、あ、
リストがありますけどね。
なるほど。卑弥呼は全体相場には厳しいけれども、はい、それとかしっかり見てて、個別の株でこう、いいところを狙ってくるわけですね。
そうですね。
本当にね、うん、指標でこう、冷徹に見てるというか、クールに見てますから、はい、分かりやすいし、っていうことですよね。
はい、欲がないですからね。この楽天ももう徹底的に、月足で見るとかなり売り込まれてますからね。
ああ、そういうことね、はい。なるほど。ということで、先ほどの、なんか名前を思い出しました、北山さん。
ハズキルーペだった。
あれですか？
今、メガネブームだよ、だから。あれ、確か1万円ぐらいしない
?1 万円しますよ。
そうでしょ、
うん、
ほら。
僕はね、別に僕が使うんじゃなくて買ってね、いっぺんお尻で踏んでみようと思う、なかなか自分で買ったものをお尻で潰せないもんですね。
ああ、ちょっと福井さんはダメね。
見てください
ちょっと、お尻のさ、体重が結構ありそうだもんね。
あれ、ね、面白い CM ですね。
本当だね。あの社長はなかなかのやり手ですよ、ね。
あ、そうなんですか。
元証券会社の社長だ
ね。怖い怖い。
そうそう、経営者だもんね。上場企業だって。
でもあれ、拡大鏡ですよ。ね。あれであれだけ売れると大したもんですね。
いや、すごいよね。あれ買いたくなっちゃうよね。
なんかせっかくメガネの話をしたのに、はい、ジーンズの話を全然してない気がする
んですけど。メガネ、メガネ。メガネですよ。
そう、高いメガネ買うからそういうことなんで、ジーンズでメガネをお求めいただければ。
あ、そうです。
ね、勝負だぶら下げてあろうかけじゃねえんですからね。
おっしゃる通りです。
ね、で、スターバックスに行った俺に、お、メガネがあるなっつって、
うん。そうそうそう。どこもかしこもあるわけじゃないです。郊外店だから、特にね、うん。
スターバックスは特にね、こう、店内がかっこよくしたら暗いですからね。字が見にくい。で、隣に行ってメガネでも買おうかってことにはならないですね。
スターバックス行ったらさ、パソコン見なきゃいけないからね。
あ、
なんかパソコン見てなきゃさ、スターバックスでね、コーヒー飲んでる感じがしない
から
、ね。
しかもパソコンの。
ということで、今日もくだらない話に終始感じました。今日もどうもありがとうございました。